はい、ということでメンタルマネジメント大全の3回目の音声でございます。皆さん最後までお読みになったでしょうか。私もザザザザザザと読んだんですけども、まあ結構ベーシックな内容が多かったかなというふうに思います。まあ、それはそれでいいんですけども、でこの方のですね本で、非常にいい部分だなと思ったのが、マインドフルネスを学校で習った時の話なんですよね。非常によく書かれてるなと思いました。どういうことかっていうとですね、マインドフルネスやれやれってよく言われますよね。まあ、古くから東洋だと瞑想って言ってたんですけども、まあやってることはほとんど一緒。白人たちが、カタカナの名前つけたんでそっちがすげえみたいな感じになったんですけど、もともと東洋人はやってたやつですよね。中東の人とかもやってたかもしれないですけども、で、これなんですけども、大切やった方がいいっての分かっててもなんかよく分かんなかったと思うんですよね。何なんだろう結局みたいな感じのところあったと思うんですよ。で、この本で早く言えよって感じだと思うんですけど、すごく的確に表現されていて、最初、この人は、カウンセラーなわけなんですけども、臨床心理士の学校に通ってる時には、何々するモードにずっと入ってるわけですよね。勉強する、レポート出す、討論するとか、E メール送るとか、何々するモードになってるから、急にマインドフルネスやれって言われてもそのモードをオフにできなかったっていうふうに書かれてますね。で、やってるうちにそれが分かってきて、気づくというツールが使えるようになったっていうふうに言ってるんですよ。気づくこと、これすごい大事ですよね。気づく、何かをやってる時ってですね、やってるモードなんですよね。気づいてるモードじゃないんですよね。で、それにするのがマインドフルネスなんですけども、マインドフルネスかなりチヤホヤされてたんですけども、それ以外にもですね、気づく手法っていろいろあるなというふうに最近私はそう思っております。まあ、ちょっとそれ置いといて、なので自動、この本にも書かれてますけども、自動操縦のスイッチを切り、自らの思考、感情、衝動、行動に気づくようにすると、衝動や感情に駆られて行動する前に黄色信号が点滅し始めると、その信号は意識的に立ち止まる機会をもたらす。その結果、感情にそのまま反応するのではなく、価値観に基づく選択ができるようになるのだというふうに書かれているわけです。これがすごいわけですよね。これすごい。なので、そうなんですよ。で、人ってですね、考えて行動してもうまくいくとこと時といかない時とあると思うんですよね。で、うまくいったとしてもたまたまだったりするわけですよね。で、何なんだってことになっちゃうわけです。で、けれどもマインドフルネスやってると、気づけるので、要は私の言葉で言うと潜在意識モードになるので、やばいなって時に理屈を通り越して黄色信号が出てくれるから、マインドフルネスは大事だということなんですよね。です。なので、私もいろんなコンテンツで、オリジナルコンテンツでマインドフルネスやれやれ言ってると思うんですけど、皆さんやってますでしょうか。ちょっと実際にやってほしいなと思います。はい。で、この本の次の項目ですね、セルフスージングというものがあります。スージングはカタカナなので多分発音違うと思うんですけれども、スージングは鎮静のスージングですね。なので、ちょっと気になる方は英語も調べてみてください。で、この本の筆者も書いているんですけども、自己啓発本の中にはポジティブな考え方をすれば感じ方を変えることができると説くものがあるが、非常に難しいと私は思うと。私もそう思います。調子が良い時でも考え方を変えるのは難しいのだから、辛い感情がピークにある時に考え方を変えるのはほぼ不可能だろう。で、そんな時の最善策は、一歩後ろに下がって感情に注意を注ぎ、それを一時的な経験とみなし、自分をなだめて脅威反応のメモリを下げることと書かれています。で、これは、何かっていうと、今は安全だというメッセージを脳に送るためにいろんな感覚を使うことをセルフスージングというということです。例えばですけども、あったかい飲み物を飲むとか、信頼できる友人や愛する人と喋る、体を動かす、心を落ち着かせる音楽を聴く、美しい画像、ゆっくりした呼吸、リラックスするための技術、安心や快適と結びつく香りや香水ということですね。これね、すごく大事なことでございます。そうなんです。私はですね、あったかいもの飲みますね。これが一番効きますね。胃が弱いんですよね、私。胃腸が、日本人は結構胃腸が弱い方多いんじゃないかなと思うんですけども、なのであったかいもの入れるともうかなりいきますね。 びっくりするぐらい立ち上がれます。なのでこれを普段からね見つけておくことはすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。でまあそんな感じでねテクニックいろいろ載ってるんですけども、この本に書かれていることはね、まあ、非常にいい内容もあるんですけども、やはりカウンセラーって立場だなって感じがすごくするんですね。なのでうーんあとまあどこら辺まで想定して考えているのかなっていうのも考える必要があるかなと思います。もちろんカウンセラーなのにいろんな人見てると思うんですけど、この方この本はどちらかというと普段ちょっとしんどいなとか動けないなっていうのをなんとかしたいなっていう感じで、ずんどこまで落ちちゃった人とかトラウマ経験の人はあまり想定されてないのかなっていうか、まあ、全部は網羅できないのかなっていう感じはします。それはなぜかっていうことなんですけども、感情についてですね、この筆者はこういうふうに書いてます。私たちと感情は別々の存在だ。感情は通り過ぎる一つの経験に過ぎない。感情は情報を提供するが物語全体を語るとは限らない。感情の利点は私たちに必要なものを教えてくれることだ。何か感じた時はそれに名前をつけよう。単に嬉しいとか悲しいとかいうだけでなく、もっと詳しい名前をつけようと。感情を遮断するのでなく、その存在を許し自分の心をなだめようって書かれてるんですけども、これですねトラウマ系だと結構 きついんじゃないかなと私は個人的に思います。例えば結構なトラウマを抱えていて、それによって今の人生がきつくなっている人にこれをやってしまうと、ちょっと細かい説明を飛ばして結論から言うとですね、多重人格になっちゃうんじゃないかなというふうに思うんですよね。多重人格ってまさに私と感情は別々の存在だをマジでやってるやつですよね。で、まあ、普通のしんどいな辛いなぐらいめんどくさいなぐらいの感情だと私たちと感情は別々の存在だって言われても、まあそうだよねってちょっと離れたぐらいがちょうどいいよねって思っちゃうんだけれども、本当に トラウマ系の人だと別々にして別の人格作っちゃうわけですよね。だから解釈次第のところもあるんですけども、これは結構ねもろ派というか、本を読むときにはその人がどれぐらいの人を想定して書いてるのかっていうのをよく考えた読んだ方がいいと思います。以上です。